今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学工学部電気電子工学科助教の岡田成人さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだまだお若い先生なので、まあ、拝見しましてちょっとびっくりしましたけれども。
若いですか。
若いです。それで何年生まれでいらっしゃるんですか。
昭和55年、1980年ですかね。
80年、
はい、
80年生まれで、ね、先生がいらっしゃるわけですよね。まあ、そんな岡田先生に今夜いろいろとお話を伺いたいのですが、岡田先生のご専門は。
専門は、はい、半導体工学になります。
ね、半導体工学、
はい
はい。まあ、多分ラジオを聞いてらっしゃる方の、私と同じような方々はもう名前聞いただけでちょっと難しそうかななんてちょっと心配にもなるんですけれども、はい、まあ、そんな私が伺いますんで、どうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。
簡単には、はい、今話題の発光ダイオードが半導体でできているので、はい、まあ、それをイメージしていただければと思いますけれども
、もう今その話を伺えばなんとなくこう身近な感じがいたしますね。
はい、
はい、じゃあ今夜よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山大ゲストです。岡田成人助教でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっきご挨拶させていただいた時に LED というね、このワードが出ました。
はい、
もうまさに昨年はもう大フィーバーでしたね。
そうですね。まあ、自分の、卒業したというか、はい、まあ、学位を取らせていただいた、うん、研究室の指導教員の赤崎先生と天野先生なので。
そうなんですよね。はい、先生は赤崎先生、天野先生の教え子でいらっしゃるんですよね。
そうなりますね。はい、
素晴らしい。そんな方がいらっしゃるんですね、山口大学にね。
そうですね、素晴らしい方たちでしたね。うん、はい、
実際にそのノーベル賞という話を聞かれて、教え子としてはどんな感想を真っ先に持たれたんですか。
そうですね、まあ、率直には、うん、あ、やっとってくれたなっていう気持ちでしたね。
うん、
あと、まあ、単純に嬉しかったですね。
やっと取ってくれたなっていうのは、やはりそばにいらしていろいろと、まあ、学びながら、まあ、ご自身たちも一生懸命その研究のお手伝いされたと思うんですけれども、やっぱりそういう感想が出るっていうのは随分とこう先生方のご苦労もその目でご覧になってからの言葉なんでしょうね。
そうですね、やっぱりLED ができたことによるその社会の影響って、うん、まあ、ものすごく大きかったと思うので、はい、まあ、取れるだろうなというふうには、うん、ずっと思ってたので、うん、はい、
周りもやはり取らなきゃなっていうようなそういう空気っていうのはあったんですか。
いや、それはどうですかね。直接言うのは中村修司先生ぐらいで、他の方はそんなふうには口には出さなかったかもしれないですね。
じゃあもう本当に淡々と研究の指導なさってたっていうこと
ですか。先生でもよくテレビで喋ってますけど、自分が撮れると思ってなかったって言ってましたし、自分も先生撮ってねっていうふうに話した時は、何言ってんだ、はははって言って笑ってました。
そうなんですか。でも赤崎先生がね、インタビューで天野くんがいてくれたからとか、天野先生も赤崎先生のその最初のきっかけがあったからって、なんかこの師弟愛ってすごいなと思ったんですけど。
そうですね、うん、まあ、本当にテーマを選ばれたのが赤崎先生で、それを実験でスタントでやってたっていうのが天野先生だったんですよね。うんうん、まあ、いいコンビだったんでしょう。
ああ、そうですか。でもやはり教え子としてはもうやはり嬉しい限りですよ ね、
すね、
はい、自慢ですね先生。
そうですね、自慢なんですかね。
どうなんですか、誇りですよね。取られたっていう時に周りの方々がなんかこう先生にこう反応ってどうだったんですか、周りから。
変なんですけれど、うん、まあ、おめでとうって言われますよね。自分が、うん、取ったわけではないのにおめでとうって言われるので、
あ、
まあ、そういう自分の先生に対して言っててくれてるんでしょう、
ね。いや、私今日お目にかかるっていうので先生のプロフィールを伺った時に、
はい、
正直私もお目にかかったらおめでとうございますって言うかなと思ったんですけれども、やっぱりなんかね、私たちから見てもやっぱそういう感覚ですよ。
そうですね、うん、まあ、本当にそうやって言われるんでね、
うん、
まあ、でもそうやって言われると嬉しいですよね。
うん、そうですよね。はい、さて、あのお二人の元で学ぼうと思われたきっかけっていうのを学生時代何だったんでしょう。
その頃は全く何も考えていなかったんですよ。うん、
はい、
で、もともとその研究室配属っていうのがある時に、うん、まあ、一番厳しいと いわゆる研究室が赤崎先生、山野先生の研究室 そこにアプライっていうか、入ろうと思ってたんですよね、
うん、はい、厳しいところに入ろうと思われたっていうのは。
そうですね、せっかくやるんだから厳しいところの方がいいんじゃないかなと思ったんですけれ
なるほど。
ただ、
うん、
実は4年生の配属の時には、うん、ものすごい数の、応募があって、まあ、先行にというか漏れてしまったんですよ、
はい、
なんで4年生と大学院の修士課程の 1,、うん、1、2年生は、うん、違う研究室だったんですよね。
なるほど、そうなんですね。
それで、うん、まあ、ある時、話長くなってしまいますけど、
いいですよ、もう聞かせてください
その天野先生の、うん、と一緒にやってる神山先生っていう方がタバコを吸われる方で、
はい、
僕もタバコを吸っててよく同じタバコを吸う喫煙所であって、よく話すようになって、実は応募してたんですよ先生のところに、うん、っていう風にとこから、うん、じゃあドクターで来ればいいんじゃないっていうことから行くことになったんですよね、
はい、縁がやはり、
そうです ね、タバコを吸ってたっていうことが縁だったんですね
じゃあタバコはあんまり良くないって言うけど、先生にとったらタバコはラッキーアイテムですね。
もう本当にそうですね、タバコがなかったらここにいないんでいや良かった捨ててって思いますけど、まあ、今は捨てないです
か。あ、もうやめになったんですか、
はい、
あ、それは体にはいいですからね。もう出会いも一つ作ってくれたので。
そうですね、もう十分役目を果たしたので、
はい、
あとは健康に気を使っていきたいなと思います
けどそうなんですね、もうなんか面白い先生ですねでもその学生じゃ、まあ、大学はそうですけれども、どうなんでしょう、 もっと前遡ると、まあ、例えば小学生中学高校時代というのはやはりこういう形の方向に進みたいっていうような希望を持って学んでらしたんですか。
いや全く思ってなかったですね。まず勉強自体は、うん、高校に入ったらもう勉強しないと思ってたんで、自分 その中学校の時の気持ちというか思いですけど、なんでもう高校に入ったら終わりだと思ってたんで、
うん、
でもう高校では勉強しなかったですし、ほとんど、
ほとんどしなくって今の道ですか。
そうなんですよ、それがやっぱりまあ、いろんな人がいて社会って成り立ってるんだなって思いますね、
うん、あ、じゃあいろんな方々のいろんなフォローを受けながら
そうですね、
うん、今があるという感じでしょうかね、はいはい、ついつい話題が話題なので天野先生や赤崎先生のお話ばっかり伺ってて本当に申し訳ないと思っているんですけれども、はい、ただその中でやはり大学でその、まあ、こういう研究をしようと、まあ、選ばれてるにはやはりそれなりの理由っていうのはやっぱあったんじゃないかなって、いくらその厳しいところっていうだけじゃなくて内容としては。
そうですね、まあ、半導体は、うん、結晶ですので、うん、
はい、
まあ、ものづくりなんですよね、で結晶成長っていうところから始まるのが、うん、まあ、大切で、まあ、それを作ってみたかったっていうのが、まあ、一番の理由といえばそうなりますね、
うんうん、まあ、私はよくこんなことを伺って非常に皆さんお困りになるんですけれども、その研究されているものが例えばその生活に何かに役立つとか、まあ、何かのこう何ですかね、医療にしても何かの役に立つとかってついそんな考え方をしてしまうんですけれども、その先生方の研究して、まあ、LED はねもちろん私たちは今大変たくさん使わせていただいてますけれども、うん、その手前の時にその研究をこう何かにしたいとか、そんなことっていうのはこう考えたりされるんですか。
初めは多分考えてなかったんじゃないでしょうかね。
うん、
で、やっていくうちにこれに使えるんだなっていうふうに思って、
うん、
まあ、実用化につながればいいなっていうふうには考えるようになりましたけど、初めは本当に、結晶を作りたいと。
ただそれ
だ、ただそれだけでしたね。
うん、はい、でやってらっしゃるうちにこれがこういうものに使えるんだなっていうふうに。一番最初に何かこう出会ったものって何なんですか。
やっていたものがその、まあ、LED も LED なんですけれど、うん、紫外線を発光する LED をテーマにしてたので、
うん、
ですので今ある紫外線光源を LED に置き換えてやろうっていう、
うん、
のが、最終的な目標になってたんだ、
うん、そう、実際にこの周りにこう何かこう代用されているもの何が、
実際に、
うん、使われているものに何かありますか。
例えば殺菌ランプとかが紫外線での光源を使われてるんですけど、あれ今 LED じゃないんですけれど、
うん、
それを LED の仕様にすれば効率が高くなっていいとか、
うん、なるほど、
はい、
うん、その研究からその LED の研究に移ったわけですよね。今先生実際にこの大学で研究なさってるわけですよね。
だから実際、学部学生の頃にやってた研究は、
うん、
皆さんが想像しているあの青く光ったり赤く光ったりするっていう LED ではなくて紫外線の方だったんで、実際にまあ今話題になっている青色とかの LED を実際に作るようになったのは、この山口大学に移って、あの上野忠智先生がやってたテーマっていうのが一番そのちゃんと LED って皆さんが認識されて思われてるようなテーマに移った
なるほど
ことになるんじゃないかなと思います。
あのこの山口大学に来ようと思われたっていうか、先生あの、まあ、いわゆる先生としてあの仕事を始められるのだの山口大学は。
そうですね、
が最初ですか。
はい、卒業して、
山
口大にすぐ来て着任したということになります、うん、
そのいわゆるそちら側にで仕事しようと思われたきっかけは何なんですか。やっぱりこのもうそのまま自然にっていう感じなんですか。
いや実はそうじゃなくてですね、全然そんなことは考えてなかったんですけれど、まあ本当は海外で、生活というか研究者としてやってきたかったんですけど、
はい、
あのちょっと日本に残りたいなっていうふうに思うきっかけがあって。
そのきっかけは聞けない。
あ、それは聞いてもいいです。あのまあ何か自分の子供がでね、はい、あの生まれるということになったんで。
ああ、なるほど、
はい、
うん、
ということなんで、まあやっぱり日本で過ごした方がいいんじゃないっていうことで、探し始めた時に、
うん、
山口大学っていうポストがありますよっていうふうに天野先生に紹介されて、
はい、
でアプライしてみたと。
紹介されたのは天野先生。
そうですね、あのもともとだから海外に、研究者として行きたいんですっていうふうにして、いろんなところに応募してたんですけれど、はい、まあ、なかなか決まらなくて、っていう時に天野先生に、やっぱり先生実は日本で働きたくなりましたっていうことになって、そしたらこんなとこあるよっていうのが山口大学だったってこと
です、ね、じゃあもう山口大学で学ぶ学生さんにとっても天野先生のおかげですね。
そう
ですね、そのアドバイスがなかったら先生いらっしゃってないかもしれませんね。
そうですね、でももうちょっと言うと、もともと天野先生にいた時のところにいた時に、あのここの大学の山田先生っていう同じ分野の研究してる先生と共同研究してた関係もあって、
はい、
まあ、全くその山口大学にその知り合いがいなかったっていうこともなかったですし、まあ、ちょっとまあ知ってたということもあります
ね。まあ、じゃあお父さんになるというその部分と、そういうまあ先生のアドバイスと、
そうです
ね、いろんなことが
もう全てがもう、なんか人生って面白いなってよく思います。
本当ですね、全てがでも出会いですね、やっぱりね、はい、実際に山口にいらしてどうですか山口の生活は。
初めは、あのここ交通のアクセスがものすごい悪いんですよ ね、
ですよね。
だからこんなところに住む人っているのかなっていうふうにあの共同研究の時に思ってたんですけど、まあ、来たらやっぱりね、住めばなんとかっていうことで、
今何年目でいらっしゃいますかね。
今6年ですかね、
じゃあもう十分山口には馴染んで。
そうですね、あのいいところですね。
そうですか、
はい、渋滞もないですし
確かにその頃のお子さんは今じゃあもう、
そうですね、6歳、
は
い、
じゃあ小学校に入られるんですか。
来年小学校、来年、今年ですか、
あ、今年ですね、
来年度ですかね、
はい、ですね。じゃあ山口で学校にってことでしょうか。
そういうことですね、
はい、じゃあもう確実に山口っ子ですね。
そうですね、最近車も新しく変えてですね、あの向こうの愛知県のナンバーから山口になって、あのさらに山口に染まってきたな。
そうですねこれも確実に山口の人ですね私たちとしては嬉しいですけれどもね。ところで、まあ、先生お若いですし、学生とそんなに遠くないですよね、関係も。
そうですね、遠くはないですけれど、例えば、接するときには、
はい、
研究室にいるときは、あんまりその仲良くしすぎるってことは、やめてるかなっていうふうに思ってますね。
なるほどね、
はい、
一歩出たら
一方でお酒飲んでる時はもうあのどうでもいいというか、あの売れっ子だというふうに思ってるんですけど、
そういうこうバランスを取るっていうのは先生の中ではやはりこう心がけていらっしゃることなんですかね。
そうですね、まあ、全部についてバランスは大事だと思ってて、まあ、仕事ももちろん大事ですけど、トータルで人生楽しく過ごすためには仕事だけで楽しんでる方結構研究者多いですけれど、僕はちょっとそうは思えなくて、まあ、趣味も家族も全部なんか楽しくできてやっとよかったんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、今趣味の話がちょっと出ましたけれども、先生趣味は何なんですか？
趣味はですか、まあエクササイズ程度ですけど、
はい、
あのキックボクシングというか、
あら
あの MMA というか、
はい、
っていうのをあのやってますね。
それはいつ頃からですか？
それ学生の頃に始めましたね。
あ、じゃあもう結構長く。
そうですね、一度こっちに来て、
はい、
こっちあんまりそういうとこがないので。
そうでしょう、
はい、ちょっと探すのに時間かかったんですけど、
あ、でも見つかったんですね、
はい、なんでトータルで4年ぐらいですかね。
そうなんですか、意外ですよね。なんか研究されてる方ってそういうのはあまりなさらないのかと思ったら。
そうですね、
うん、
なんでまあそれが趣味といえば趣味なんで、まあ、楽しくやらせてい
ただいて。その切り替えがまたいいんでしょうね。
そうですね、ただ疲れすぎるとあのいけないんで
たまにはありますか、そういうことが？
いや、もうたまによくあります。
あ、そうなんですか。あの先生からねプロフィールいただいたのモットーが楽しくバランスが大切って書いてあるんですね。だからさっきの話から伺ってもやはり、はい、このモットーはまさにそうだなって感じるんですけど、
はい、
まあ、ね、じゃあこのスタンスは変えずに。
そうですね、変えずにいけれるのが一番いいなとは思ってますけれど。
なるほどね、はい、まあ、今ねいろんな若い、まあ、世代って、まあ、いつの時代でもそうですけど若い人たちはとか、ね、いろいろありますよね、
うん、
まあ、私たちもそういう経験ありますけれども、先生からご覧になって今の学生を見てどうですか、どんなふうに受け止めてらっしゃいますか、全体トータルで。
あ、まあ、ゆとりってやっぱあったなっていうふうに思いますね。
あ、
ですけど、うん、その上の人が下を見て、うん、今の若い者はって思うのってそれ当然だと思うんで、
うん、
まあ、ゆとりはちょっと良くなかったかなって思うぐらいで、
うんうん、
まあ、淘汰されていくんでね。
もうそのゆとりってやっぱ感じます、先生？
感じますね、やっぱりゆとりありそうですね、彼らは。
なんとなくね。
そうですね、別に悪いというか、ゆとりの政策はやらなくてよかったんじゃないかなというふうに思いますけど。
要するに、まあ、でもね、やりたくてやってるわけじゃない、
そうです、
ね、彼らはちょっとねお気の毒ですけどね。
そうですね、
まあ、でも先生のもとでやっぱそんなふうにバランスよくこう研究もね一緒に進めて、またいろんな人生の経験を積む学生さんたちっていうのは幸せですね。
そう思ってくれれば幸せって感じですかね、
うんうん、多分幸せだと思いますよ。今日も初めてお目にかかりました。こうやって初めてお話しましたけれども、なんかとっても興味深いです。
ありがとうございますそう思っていただければ
で、興味深いということで、実は毎回一度でもう番組は、まあ、これでありがとうございましたってお別れするんですけれども、あまりにももったいないの で、
はい、
で今夜は、まあ、ついついノーベル賞絡みのお話ばっかりだったので、
うん、
もう一度だけご出演いただいて、今度は先生の実際に大学での研究とか、
はい、
これからの展望とか、
うん、
そういったことが伺えればいいなと思ってるんですけれども、はい、先生よろしいでしょうか？
はい、ぜひよろしくお願いします。
じゃあ引き続き、
はい、
とりあえず今夜はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。